第二コリントの一章の23節から二章の11節までです。このようなところもですね、表面を読んだだけではどうも意味がわからない、何があるのか。そして、ここにはですね、どうしてこのようにパウロが非常な悲しみを持って書いたのかっていうこと、ここで、2章の3節にあのようなことを書いたとかいうこと書いてありますね。それから4節にも悩みと憂いに満ちた心で涙ながらに手紙を書いたって書いて、これがどれを意味するのかっていうこともはっきりわからないこともあって、どういう状況で何が起こったのかって、ここまでだけではよくわからないわけですね。ともかくですね、そういうことは、後で触れますけれども、まず今日のところ21章のところですね、1章の23節から神を証人に立てて命にかけて誓いますというような訳をしていますが、誓うというふうなことはですね、前にも触れたようにイエス様が誓ってはならない、あなた方はですねはいとかいいえだけでなければならないですね、何かにかけて誓うというふうなことは自分がですねできるということをですね言おうとしている、だから誓ってはならないと言われたわけですね。けれども原文では誓うという言葉は使われていないわけなんです。ですから他の訳もすべて誓うというふうな訳は入れてありません。これだけですね。で他の英語訳も全部そうです。こういうところでですね、今言ったようにイエス様が誓うなと言ってるのパウロは誓ってる、誓ってもいいんだとかいうふうに日本語しか知らなかった場合にはそういうことを、言ってしまうことがあるわけです。それで、きちんと説明するためにはどうしてもこの見聞というものが必要になってくるわけですね。これはですねどういうことかと言いますと、見聞の直訳をしますと、神を証人として私は呼ぶっていうこと、命にかけて、命って言ったらプシケっていう魂ですね、魂と訳される言葉です。命は造営、ということはですね、動物園のズーということにつながった言葉ですけど、ここでは魂にかけてというかですね、で神を証人として呼ぶって書いてあるだけなんです。ですね、魂、あるいはだから神化訳では魂と直接訳してありますが、これを命とこうではしてますが、魂にかけて神を証人に呼ぶと、そういう表現なんです。いずれにしてもですね、ここで非常に強い表現であるということはわかりますね。そんなことまで言ってコリント行かないのはあなた方への特別な配慮だと。そしてここでですね、信仰支配する。なんかこういうふうにですね、悪いことを言ってた人がおるっていうことはわかりますね。なんかパウロはですね、信仰を支配しようとしてると。そういうふうなですね、支配ということはでもよく宗教団体にあることですね。間違った宗教ほど人間がその人の魂を支配する。オウム真理教なんかはその典型だったわけです。人の命を奪うようなことまでですね、そういうことまで支配をしてさせたという、その他いろんなことが宗教、間違った宗教ほどそういうことがある。イスラムの過激派っていうふうなものはですね、何も罪のないようなたくさんの人たちがおったバスとか列車、あるいは建物に爆弾自爆したりしてたくさんの人たちが死んでしまう、こういうことも上に立つ人が彼らの信仰を支配しているからですね。そんな人を、たくさんの関係な人を殺すやいうこと、殺されなくても足がなくなったりですね、生涯病気になったり、そんなことをですね、普通なら決して考えないはずです。 けども、そういうふうに間違ったことを支配するっていう宗教っていうのはたくさんあるわけです。で、そういうふうにパウロに関してもこともあろうにですね、そういうふうに自分が上に立とうというふうな人たちが一部おったわけです。そうして、ね、パウロを何か陰口、悪いことを言って、追い出そうと。パウロの本当の信仰の力を追い出そうとするような人たちがおったということなんですね。そこでですね、そのままにしておいたら、そういう間違ったことも信じてしまう人たちがおるということで、パウロが真剣にこのように、かつですね、非常に厳しく、また悲しみ、深い悲しみを持って涙を流してまで、書いたということなんです。そういう悪いサタン的な影響力を及んだらですね、せっかくパウロが福音を伝えたところはですね、大きく間違った方向に行ってしまうと。そして自分が上に立とうと思うような、そういう人間的な人が上に立って全く間違ったようにしてしまうと。そのことがそのままほっといたらそうなるということはパウロは霊的に見えたわけですね。それでこのように非常に私たちがメタ不思議なほど真剣に言っているということです。まあ、こんな風にですね、最初の時からこういったキリストを信じるというですね、この世で初めて出てきたような集まり、これ非常に神様の求める集まりには、それだけに一層サタンが攻撃をしてくるということだったんですね。一番良いものにサタンは特に攻撃をするとする。それも当然ということですね。良いものを壊したらサタン的影響は広がるからです。だからイエス様にもですね、あのパッションという映画にもあったように、蛇が至近距離まで近づいていて、もう少し打ち倒そうとするという、まあ、そういうこともあって、まあ、そういうふうに、こういったコリントの手紙を見ることによって、当時出発点におけるそのキリスト教会、キリストの集まり集会にも、このようにサタンの働きが絶えず働きかけていた。それは今に至るまでずっとそういうこともあるわけですね。歴史的に見ても様々な問題を、カトリック教会の中にももうすでにそういうこともいろいろと起こっていった。あるいは宗教戦争が起こったとかいうのもみんなそうですね。人間の地位や権力を武力によって勝ち取ろうとするような、そういうキリストの心とは全く違ったものが幅を利かせて、あのようなことも起こったわけです。で、それはキリスト教がしたんではないですね。本当のキリストの精神はそんなことをするはずがないわけで、本当のキリストの信仰を持ってない人たちがそのように武力に訴えたりして、相手を攻撃して自分の上に立とうとしたということです。それで、ここでですね、ちょっと特別な言葉を使ってるんですね。それはこの24節、信仰を支配するためでなく、むしろあなた方の喜びの共同者、コーワーカーっていうことですね。喜びのために協力するものって長く訳してありますが、喜びの共同者という表現になってるんですね。まあ、ここだけにしかない表現です。あなた方の喜びの共同者、共に働く。こんなふうな言い方はほとんどまずしないと思われるような言い方なんですね。シュンエルゴイって言うんですね。シュンっていうのは共にです。シュンフォニーとかいうのがありますね。フォーン、共に、同じ音。エルゴイ、これは働きということなんです。働きの中にエンエルゴイでエネルギーという言葉もできたんですけども、エルゴン、これ働く。だからシュンエルゴイ。喜びのシュンエルゴイ、共同者っていう表現になってるんですね。ここで協力という訳してあるんですけれども、シュンともにこれ働く、まあいろいろ人はですね、何かのために共に働く共同者なわけですね。会社であれば当然会社の利益のために共同して働く、これみんなそうですよね。鉄道会社であればそれが安全に運転できるように共にみんな働く、まあ、登山をするといったら共にみんながその頂上行けるように共に働く、あるいは災害救助にしてもですね、共にみんなが働いて助け出すという、そういう共に働くということはたくさんあるわけです。これはスポーツでもですね、共に一生懸命協力して勝利を得るというふうなことで、これでもあるんですけども、こ ここで喜びの共同者っていうふうなこと、本当に不思議な言い方なんですね。これは、それぐらいですね、この最終的にはいつもですね、何かの目に見える仕事、業績、儲けではなくて、神にある、主にある喜びのために共同にして働くんだという。これはいつもパウロの中にそういう気持ちがあったということはわかるんですね。だから自然にこういうちょっと他にはないような表現が出てきたわけです。そもそも福音っていうことはですね、これは喜び、良い訪れ、知らせなんですよね。良い訪れ、それは当然ですね、喜びに至るものだということなわけです。これがですね、サタンが働いたら悪いこと、苦しめるために共同する、これも犯罪ということですね。みんなが言ってたから、子供でもですね、小さな子供でもメールとかなんかでいじめるという、そういう苦しみを与えるために共同するなんていうことまででも起こってしまうぐらい、サタンの働きっていろいろ子供の時からあるということです。それに単に物とかいろんな業績とか勝利とかそういうことのためじゃなくて、主にある喜びの共同者なんだという、こういう表現をですね持っているということです。そういうことで、だからですね、他の人の悪いことをいろいろ言ったりすること、全くそれは壊すっていうこと以外何者でもないことなんですよね。このコリントの集まりでもそういうこともあったわけですけど、うっかりしたらこの世のことが、こういうことがこういう教会にも起こったりするっていうことがあるわけです。で、こういうふうに喜びの共同者となるためには、私たち自身がいつもですね、その喜びのもとを持っていないといけない。だから私たちがその喜びのもとである聖霊様、聖霊様をいつも受けていなければですね、私たちは喜び全然なかった、知らなかったら、そんな共同者なんかできないわけですよね。そういうことで、いつも聖なる霊を私たちが求め、与えられて、与えられた上で互いに祈って、そして、そういう主にある喜びが共に与えられるように働くと。そういうことです。で、次のところでですね、再び行ってですね、悲しめるようなことはしまいと決心したと。で、あと、これみんなの人が悲しむっていうということですね。だから、全部の人がそういうことだと悲しむからですね、本来私が行って喜びをもらえるような、私も共に喜べるようなことは全部なくなってしまうと、そういうことですね。で、あのようなことを書いたとか、4節の涙代わりに書いた、このことはですね、第1の手紙と第2の手紙の中間にもう一つ別の手紙があったのではないかと言われておるところです。こういうふうに書いてあるからですね。で、その、おそらくはですね、それが後からこの第2の手紙に編集された時に、そういった内容がこの第2の手紙の後の部分にこれが出てきておると言われているところです。後の部分というのは第二の手紙の実章。第一の手紙はそっときちんとまとまっているんですけど、第二の手紙はこのようにですね、初めから終わりまでずっと一貫して同じように書いたのではなくって、編集された別の時に書かれたものが後から一緒にされたというふうなことが考えられるということですが、この実章、第二コリントの実章から見ますと、11、12とですね、一部書きます。どんな状態だったか、どうしてパウロがですね、厳しい態度も取らぬ必要が取らなきゃならなかったかという問題。例えば、11章の、4節です。これはまたもっと後にここを学ぶときに見るわけですけど、11章の4節ですね。あなた方は誰かがやってきて私たちが述べ伝えなったのとは異なったイエスを述べ伝えても、あるいは自分たちが受けたことのない違った霊や受け、そういうものをよく我慢している。これはちょっとこういう皮肉って言ってるわけなんですけれども、こんな風にですね、コリントには 異なる福音のようなものを言おうとしている人がいる。それからさらにこの11章の次のところ、12節のところ、12、13のところを見たらですね、ここだけ取り出しても分かりにくいところがありますが、私たち同様に誇れるようにと機会を狙っている者たちからその機会を断ち切るためです。そのような人たちは偽の人、ずる賢い働き手であって、キリストの人を偽装している、装っていると。サタンですら光の天使を装うのだと。今こんな風にですね、非常に、この天使、本当キリストの福音を伝える人を偽って入り込むような人までおったということなんです。だからそういう人たちはそのままの人をいたんでは決していけないということで、パウロも非常にそういう人たちに厳しく対処しなきゃいけないということを、一つには言わなきゃならなかったんですね。どうもその中間の手紙ってそういったことを指しているんだと言われているところですね。はい。それでまあちょっと元のところに帰ります。で、このように、間違ったことに対しては非常に厳しく、はっきり見抜いてですね、処置をしなければいけない。けど、それは、そういったことを書くときにもいつも、さっきも触れられたように、単に怒ってですね、人間的な感情からけしからんやつだ。って言ってやっつけてしまえとかいうことでなくて、深い悲しみを持って書いたということなんですね。そこがこの人間、普通の人間と違うところで、どのような状況にあってもパウロは愛を持ってですね、その人が裁かれるにしても滅びされるにしてもですね、深い悲しみを持っておったと。だからユダヤ人がですね、あのようにキリストを信じなかった、キリストを迫害している、それでもパウロはユダヤ人が救われるためには自分が神から捨てられてもいいと思うぐらいだというふうなことを、ちょっと驚くようなことを言ってますね。それぐらいこのパウロは聖霊の愛、神様の愛をですね、しっかりと与えられていたということです。この両方を私たちは受け取る必要があるんですね。間違ったものをはっきり見抜いて、それに対してきちっと処理もしなければいけないけど、その点はいつも愛を持ってということです。でそのことで、ここでですね、でもその中でですね、多くのコリントの人たちもそれを間違いに気づいて、その張本人を処罰をした、厳しく処罰をしたところがあるようですね。この6節見たら、でこういうふうにですね、その良くない人の影響が及ぼうとしたんだけども、パウロの真剣な祈り、またそこにおる全部が全部じゃないですから、本当にこの福音を信じた人の真剣な祈りによって神がいわば働かれてですね、そしてこのような影響力がストップさせられたということのだとわかります。そしてその中心人物を処罰をすると。そしたらですね、でその人が悔い改めた時にはですね、もう悲しみに打ちのめされてしまわないように許して力づけるべきだと、こういうふうにですね、悔い改めるならばそういうことをっていうことですね。ここの文脈では多分そういう人もですね、悔い改めた人が多かったみたいですね。その死亡者みたいな人も、間違いを、神様がその間違いを知らせたようですが、そして許して力づけ、その人を愛するようにと、こういうことで分かりますと、やっぱこの聖書には愛は好きとか感情では全然ないということがよく分かるわけです。その人がですね、本当に悔い改めですね、できるようにと、そして本当の福音に立つことができるようにという、そういう祈りを持って接する、それを愛するというふうに今言っているわけです。ここでそういうふうに、さっきもちょっとあったように、この罪ということですね、罪っていうものが非常にひどいものであったら、もう誰でもですね、感情的になるんですね。あんな人嫌いだというふうにもなってしまって、祈りや愛がなくなってしまうわけです。 裏切られたとかですね、大きな武装を言ったとか、自分の陰で悪いことを言われているのが分かったとか、もうとても耐えられないということが起こると思うんですけど、それがですね、もし法に悔い改めることになればですね、あるいは悔い改めるようにと、そういう場合でも祈る必要があると。もう本当に感情的になって嫌いだとか言い出したらですね、祈ったりしないからですね、そしたらますます悪くなるわけです。それがこの後の11節で言っているわけです。そういうふうに罪を犯した人に対して感情的になって嫌いだってやっつけてしまえとか言うようにして許さなかったら、サタンが必ず入り込むっていうわけです。そうしてその自身、人自身も許さなかった人も壊される、周りにもサタンの影響が及ぶということなんです。そういうことをパウロは非常に鋭く見抜いていたわけですね。でこういうふうにサタンのやり方はっきり分かっていると、そんなふうに人間的な感情では許せないと、もうそこにそのまま乗っかっていきとったらですね、サタンが喜ぶわけですね。許さない人の心にはサタンが働いてしまうわけです。ですから私たちがサタンに働いて、そしてそこ周りにも影響をして壊れていくわけですね。何かが壊れていく、必ず壊れていくという。だから私たちは神様に祈って、祈れない時でも祈って、だからこそ祈って聖霊をいただいて、悪いことをした人のためにも許して祈らなければならない、愛さなければならない。そうしないと本人がこういうふうにサタンの餌食になるということなんですね。その集まりもそうです。そういう人がおったらその影響を及んでしまう。そういうコリントの手紙って、その他の手紙に見られないような非常に具体的な対処ということをはっきりと言っているですね。こういうふうな点からですね、昔の2000年前のあるどっかの集まりの問題点、そんなんだけだったら私たち知ったって意味がないわけです。それいかにしてですね、信仰によって、神様の愛によって対処しようか、それが聖書になっているというわけですね。神様からの指示に従ってパウロはしているから。で、私たちもまず祈りとかの前に自分の罪を許していただくということは出発点になると、もう同じことなんですよね。人間関係でも他の人に対して許せないという思いがあったらうまくいかない。これは神様に来てもらわなかったら、その許せないっていう何か根強いものが残っている場合にはそれは消えないわけですよね。聖霊が注がれたら初めて消える。水野源蔵さんの詩にもありますよね。キリストの愛に触れた時って、キリストの愛に触れたらそれまでの憎しみやいうものは溶けていった。キリストの愛に触れなかったらずっと残ってしまうと。どんなにそれは仕事ができても、スポーツができても、頭が良くても、何か残ってしまうというわけですね。まあ、そういうことで、私たちはそういう意味でもですね、聖霊様を求めて、まず自分の心にあるものも神様に許していただいて、そして許していた、本当に許していただいたら他の人も許せる。自分が許してもらわなかったら、もやもやしていったら他の人も許せない。まあ、そういうことにありますので、まず私たちもですね、静かに罪を許しよう、恋、またその許していただいたという信じ、また感謝を実感をして、そして、まあ、他のことにもう及ぼしていくというわけですね。でここで、ちょっと言葉のことで言っておきますが、7節であって、許し力づけるとあります。で、これはですね、パラカレオっていう言葉なんです。パラカレオ。パラってのはそばということですね。パラカレオは英語のコール、呼ぶとか叫ぶとか。パラカレオ。そばで呼ぶ、そばで叫ぶ。ということでですね、そばで元気を出せと。私がおるんだっていうふうに言うから、これ励ますというのも訳されるわけです。パラカリオですね。 で、励ますというふうにここでは訳すんですけど、もう一つは励ますとともに柔らかい表現でですね、泣いているもの、沈んでいるものに対して慰めるっていうんですね。そういうふうにも訳されるんです。両方の意味を持っているわけです。どっちかっていうよりもこれ重ね、溶け合ってるわけです。両方の意味いつも持ってるんですね。でも日本語に訳して書く場合にはどっちかを選ばなきゃいけないから訳でもどっちかになっておって、この訳では励ま、力づけるになってるんですね。で、別の口語訳、新化訳ではここのところは慰めるにしてあります。許して慰めてあげる、慰めると励ますと漢字が違うんですから両方意味を持っているわけです。で、この言葉が出てくる他の非常に大切な有名なところもだから当たっておいたらいいと思うんですけど、マタイの福音書ですね、マタイによる福音書の5章です。5章の4節にこの言葉が出てくるわけです。マタイの5章の4節、ね、よく知られたところですので、幸いだ、悲しむ人、これはもう英語ではモーンって言って、普通の、グリーフ、ソローとかグリーフとかですね、サードとか違うんですね。死の悲しみの非常に深い悲しみを意味するわけですけど、そういう非常に深い悲しみ、そこに追っておる人でも、ああ幸いだとは、なぜかその人たちは神を仰いだら神によって慰められる、神によって励まされる、力づけられるからだって言うんです。神様の力が本当に分かるようになるから、だから幸いだとですね、こういうふうにここでもこの有名な歌詞もですね、悲しむ人は力づけられる、あるいは励まされる、慰められる、そういういろんな意味を含めて言われているんだということですね。はい、そういう日本語だけでははっきりわからないようなところも他のところで、よくわかることがあります。それからもう一つですね、さっきここに消してしまいましたけど、シュンエルゴイ、共同者っていうとこともですね、どんなところで使われているかを少し言っておきますね。ローマの最後のところです。ローマ神徒の16章ですね。さっき書いたこのシュンエルゴイという言葉ですね、この16章ではあ3節の協力者と訳されているわけですね。協力者、それから、この9節にもあります。これもシュンエルゴイ、シュンは共に、エルゴが働きですね、それからこの21節でも協力者というふうに何度もシュンエルゴイってのが出てきます。私の協力者ってもて、一言なんです。シュンエルゴイ、共に働くという、共に労苦する、まあ、そういうふうにこの喜びの共同者っていうことなんですかね。普通の意味の伝道の協力者っていうのはこのあちこちで出てくるんですけれども、喜びの共同者、喜びの協力者いうですね、そういう表現で特別にここだけにしか出てこない表現を使ってまでしてですね、パウロはコリントの人たちへの愛を、まあ、表しておるというところです。はい、そういうことで元に帰りますが、いろいろな問題はどこにあっても生じる 一般の普通のところでもこういうキリストの集まりでもどこにあっても生じるんだけど、その最終的な最善の解決の道っていうのはこれいつも神様の愛だということなんですね。ヒルティが自分の母姫墓に書いた神様の愛は全てに勝つっていうですね、これをここでもパウロがそうしよう、そういうふうにして、その道を取っておるということはわかります。はい、以上です。